こんにちは。今日のザ・ディープダイブへようこそ。今回はですね、採用サービス CIY の記事について深掘りします。
はい。
この記事が突きつける問いっていうのが、まあこれからの日本で働く多くの人にとってすごく身近なものかもしれないんですよね。
ええ、そうですね。
人口が減っていく中で、昔みたいに人を増やせば解決するっていうやり方、もう通用しないじゃないですか。
難しいですよね。
じゃあどうするのかってなった時に、そこで出てくるのが少数精鋭という言葉です。
ああ、よく聞く言葉ですよね。
でも正直なところ、これって、聞こえ方によってはただの人手不足を正当化したり、
はいはい、
残業も仕方ないよねっていう、なんていうか言い訳に使われてるんじゃないかって思う時ありませんか？
ああ、なるほど。そういう側面は確かにあるかもしれません。
でもこの記事が本当に言いたいのは多分そういうことじゃないはずなんですよ。
ええ。
ではこれからの時代を生き抜くためのその真の少数精鋭とは一体何なのか、早速見ていきましょうか。
はい。まずこの記事がすごく強調しているのが、少数精鋭っていうのは人が足りないっていうネガティブな状態じゃないと。
ほう。
そうではなくて、意識的に選択する積極的な戦場戦略なんだという点なんです。
積極的な戦略ですか？
ええ、その核心にあるのが DX とプロフェッショナル人材の掛け算。
掛け算。
つまりテクノロジーと、まあ、優秀な個人の力を組み合わせて最小限の人数で最大の価値を生み出す、そういう組織モデルを指してるんです。
なるほど。 DX とプロ人材の掛け合わせですか。この記事の面白いところは、まさにその点を光と影として対比させているところなんですよね。
そうなんです。
まず光の側面で一番魅力的なのが、意思決定の圧倒的な速度差ですね。
はい。
大企業だったら稟議で何週間もかかるようなことが、ほんの数時間で決まったりする。このスピード感って変化の激しい市場ではとてつもない武器になるじゃないですか。
おっしゃる通りです。もうそこが最大の強みですよね。
ただそのスピードの一方で、避けては通らない影、つまりリスクもあるわけですよね。
ええ、あります。特に深刻なのが、やっぱり業務の属人化ですね。
ああ、属人化。
あの人がいないとこの仕事は誰もわからないっていう状態です。
わ、それは怖いですね。
ええ、特定の誰かが休んだり辞めてしまったりした瞬間に事業が止まりかねない、そういうむろさを抱えてしまうんです。
少数精鋭のチームにいた経験がある人なら、誰でも一度はヒヤッとしたことがあるんじゃないでしょうか。
でしょうね。そしてもう一つの影が、メンバーの価値観が似通ってしまって、新しいアイディアが生まれにくくなる、イノベーションの停滞です。
ああ、なるほど。スピードを重視するあまり同質性の高い組織になっちゃうリスクと。
そういうことです。
属人化とイノベーションの停滞ですか。かなり深刻な落とし穴ですね。ではこの記事ではどうすればその影を乗り越えられるんでしょうか。
はい。ここで記事が強く打ち出しているのが、精神論じゃなくて科学と仕組みで解決するというアプローチです。
科学と仕組み。
その代表例がズバリ採用です。
採用ですか。
ええ。特に10人規模の組織だと、たった1人の採用ミスがもう組織全体の 10% を揺るがす大問題になりかねませんから。
確かに。
だからこそ、なんとなく良さそうみたいな勘に頼った採用からは脱却しないといけないと。
そこで科学的なアプローチが出てくるわけですね。
そうです。記事では CIY のような適性検査を活用したツールが紹介されています。データに基づいて自社で定着して活躍する可能性が高い人材を見極めるんです。キャッチャーフィット、学習意欲、この3つが重要だと解説しています。
採用が入り口だとすると、その後の仕組みも同じくらい重要ですよね。属人化はどう防ぐんですか？
おっしゃる通りです。そこが仕組み化の部分ですね。具体的には、業務を徹底的にマニュアル化したり、ノウハウを共有するシステムを整えたりする。
はい。
いわゆる暗黙知を、誰もがアクセスできる形式知に変えていく作業です。
つまりあの人の頭の中にしかない秘伝のタレのレシピを誰でも見られるクックパッドにするみたいなことですね。
あ、まさにそうです。その通りです。
でもすでに忙しい小さなチームがマニュアル作りに時間を割くのって、現実的にはかなり大変じゃないですか。
そこがまさに経営の意思が問われる部分だと記事は示唆していますね。短期的には負担ですけど、長期的に見れば組織を強くする不可欠な投資なんだという考え方です。
なるほど。ということは、 この記事が描く理想の少数精鋭っていうのは、単に人数が少ない組織のことではないと。
ええ。
テクノロジーと科学的な仕組みをフル活用して、メンバー一人一人が無理なく最高のパフォーマンスを発揮し続けられる持続可能な組織。
その通りです。
記事にあった、少数精鋭だから激務というのは仕組み化に失敗している証拠だという一文はちょっと耳が痛いですが、まさに本質をついてますね。
本当にそう思います。最後にこの記事から皆さんが考えを深めるための一つのキーワードを共有させてください。
はい、お願いします。
それはシェアドリーダーシップという考え方です。
シェアドリーダーシップ。
はい、これは特定のリーダーがずっと指示を出すんじゃなくて、課題とか状況に応じてチームの誰もがリーダーシップを発揮するっていうスタイルなんです。
なるほど。
そこであなたに問いかけたい。あなたのチームにおいてリーダーシップとは特定の人が持つ役職ですか？それとも誰が状況に応じて発揮できる役割ですか？